Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1746回10月1日です。皆さんばんじましてみっちゃんです。そして入ってきたぞ。そして
、ねんこんねんこんにゃん、こんばんは、にゃにゃん、みちゃんでーす、にゃにゃん。
テンションおかしい。
いや、あの、クールファイブの歌を歌おうと思ったけど、そういや、ジャスラックがいけんか、と思って。そして、
作詞作曲
っていう歌があったじゃん。
あ、そして。
じゃあ、そして、一つが、終わりとかいう歌があったでしょ。あの、結構好きだったけど。
あったね。ジミーちゃん、丸山さん、こんばんは。
あれ、こんばんは。丸山さん、卵だよ。
卵だね。ご機嫌好きちゃん。
いや、ごき。
ごきだ、ごき。
社会復帰して、うん。社会復帰したけね、ちょっと疲れてます。
久しぶりに仕事して。あ、まあ、金曜日にしたか。
そう。いや、金曜日は冷やかしに行っただけで。
そうなの？
うん。
久しぶりに朝からお仕事ご苦労様でした。
半日ですけどね。
うん。ケイちゃんもこんばんは。
ドラちゃんもこんばんは。
こんばんは。
モジャブをインストールした後の Mac テック中。ドブスミさん、こんばんは。
こんばんは。
わ、モジャブ？モハベ？
モハベだよ。
モハベ。モジャブ。モジャブ。
モハベってこんな続きだったっけ？
うん。
そうか。
あ、モハーベです。ごめんね。
いやいや、あの、日本語表記はモハベでいいんですよ。伸ばさなくて。
じゃあ私がモジャブって言ったっけでしょ。でもモジャブじゃんな。
あの WWDC の時は読み方がよくわからんでモハーベって言ってたんだけど、アップルの公式サイトの日本語表記はモハベになってますからね。多分モハベでいいんだと思いますよ。
でもモハベって言っとったらいざ書く時に書けんでしょう。
確かにね。
あの、私中学校の時から単語書く時そうだったんだけど、自分読み
自分読み
自分読みで。
ノラちゃん、今日朝から大変でした。
あ、台風の影響かな？
かな。ハムトンクスさん、こんばんは。
こんばんは。
ただいま秋葉原徘徊中？何？ネットカフェじゃないや。あの、なんとかカフェ。
萌え萌え？
萌えカフェ？萌えカフェじゃないよ。何カフェって言うんだっけ？
メイドさん？
あ、メイドカフェ。
もう流行ってないんじゃないん。
そうなの。
分からんけど。
ジミちゃん、あかんべーって何。
モハーベだけ。
ハムトンクさん、朝から死にそうな通勤でした。
電車とかあれだったよね。なんか朝のうちまだ全然ダメだったもんね。
マネミさん、自分読みだとモジャウェ、モジャウェ、
モジャウェ、
モジャウェ。ケイちゃん、メイドの土産にメイドカフェ、うまい。
うん、なんかえ、それ私も言うよ。なんか同じだよ。同じ。
ハントンクスさん、メイドさんは面倒、うまい。
え、それもあれ、チャレ
かな。いっぱいいるけどさ、だって
メイドさんはメインドーってことでしょ。
ウェじゃなくてで、あ、モハベでしょ。
モジャベでしょ。
スキタンの名言。
あ、ケイちゃんそれをあれして言ってくれたんだ。
そういうことだね。
もうケイちゃんたらもう昨日 X ジャパン頑張ったもんね。
お客さんなしでね、
すごい感動したんでしょ。見た人80万人が見たかって言っとったっけ。
僕もちょろっと見とったけどね。でも会員さんが入ってきましたので追い出されましたとか言ってね。
あのニコニコ、
ニコ生、
あれ、ニコニコ、うん、
ニコ生の有料会員じゃないと見れなかったですね、多分。まともにはね。はい、皆さんとこ台風は大丈夫でしたか。
ですよね、
うん、島根は相変わらず大したことない。今回
今日の方がひどかった。
今日の方が風はひどかったですね、
うん、
昨日はまあ雨は降ってたけど風はそこまで来なかったからね。ちょっと拍子抜けだったなと思ったけど、風は今日ビュービュー吹いてましたけどね。ケイちゃん無料で見れてる。ケイちゃんだって有料じゃないの、無料なの、お金払ってるんじゃないの。で、台風24号は結局北海道の東の方を通って、もうあれ熱帯低気圧かなんかに変わっちゃったの。
うん、変わった変わった、温帯低気圧、
温帯低気圧に変わったのか。
うん、はい、いや、んでもさ、
うん、
あの映像的にはあの21号の時の方がうわーと思ったけど、あと通った後はすごいことになっとるね、あの沖縄の、沖縄の観音さん、
それはシャレ、
金色の
沖縄の沖縄って、
いやいやいや、そんなこういう話の時にそんな冗談は言いませんよ。なんかすごいことになっとったじゃない。
それ見てない、
新幹線の通りの、あ、そうなん、うん、沖縄のなんかその観音さん、
うん、
すごい大きな、
うん、倒れた、
倒れて、
うん、
折れとるっていうか倒れとったし、
うん
うん、
東京の方もなんかでっかい木が倒れとったよな朝。
あのなんか樹齢500年のお寺の木が倒れ、うん、折れとったよね、
うん、結構被害はなあちこち出てるし、お隣の鳥取県では亡くなった方もいるしね。
うん、いや怖いわ、怖い、本当に怖い、
うん、
あのなんか、うん、今日の方が怖かった、あの昨日より、あの今日帰ってから、午後から帰ってきて窓開けとったんだけど、
うん、
すごい風が吹いた後にどっかでドーンと音がしたりとか、
うん、
するだけで怖いけ、みんなあんな被害が出たところって本当怖いだろうなと思って、
うん、でまあ、とりあえず24号は抜けていったんですが、今度25号、
うん、
こいつもなんか怪しいルートを通ってくるよな。
今度はこっちら辺が危なそうな感じの、
カックンと曲がるとね、
うん、
今のところウェザーニュースさんはなんか中国と朝鮮半島の間へ抜けていくような進路を今のところは通ってるけども、このあと曲がるかな、どうなのかな。
あの言い方悪いけど、なんで週末に向けて来るんかな。
確かにね、
っていう、
うん、
もういいよ、
これ今度はもしかすると島根の方が台風の右側入ってくるような感じになってくるよな。
そうですね、
ジェット気流に乗って東に方向を変える可能性が非常にあるみたいなんでね。今週末スキちゃんと広島へアップルウォッチを見に行こうかなと思ってたんだけど、これはちょっと無理っぽいかなと
その話する前にこの度の土曜日の話でないけんのにいきなりそれ言うん。
ああ、そうだね。ほな、まあ、それエンディング
なしてか。なしてかか。
なしてかか。かか。はい、まあ、その話は、後に取っときましょう。お楽しみ
に。いや、後に取っとくってさ、なんでその答え先に出すのあんた、本当に、本当に。ねえねえねえ、物事の流れ考えようやった。
そんな考える暇なんかねえよ。
7だわ、と。物語を作れよ、ちゃんと。
信澄さん、実家の頭の上通っていった、今までにない風、雨は大したことなかった、風の方が強かったってことだね。
うん、みたいだね。
ジミーちゃん、みったんの台風被害、飲み会なくなった。
ああ、そうそうそうそうそう、
運動会のね、色会はなくなったんだけど、色会用のあの檻はもう注文してたんで、やってきましたよ、日曜日の夕方。
なんかね、嬉しそうにね、写真送ってきよったんですよ、夕方に。
それをつまみにビール飲んでましたよ。本当にお子さん、風すごかったですね。そうだね、島根はあんましすごくなかったんだよな。
でも全国各地でなんか史上、観測史上なんか最高の、
うん、
あれでしょ、
そうだね、
記録したんでしょ。
樋口さん、こんばんは。台風一過で暑い日でした。
ああ。
ただ島根も暑くな
ん
な
かった。
うん、暑いとこはね、関東の方はね。島根は幸いにそんなに暑くはなんなかったですけどね。ケイちゃん、時々カクカクして。カクカクして。サバヤバかったけど。サバだよな、これ。
何これ、もうサバ、何サバヤバかった、
カクカクしてさ、カクカクしてさ、バヤバ、違うな。カクカクしてサバヤバかったけど、チケット買うときだけ有料にするけど、抽選終わればすぐに解約する。ああ、その有料チャンネル、有料チャンネル入ってるとチケット取りやすくなるってこと、よくわかんねえ。25号はハリケーンの基準とするとカテゴリー4まで上がる予定だと言ってた。うん、強そうだよな。灯台もなくなってたね。あ、なんか強化プラスチックでできた12-13メーターの灯台がなくなってたよ。
どこの、
え、どこだったっけ、場所をよく覚えてないけど、赤い灯台が台風が去った後、土台だけ残して消えとったというね。
あ、それ知らない。
そうなんだ。ニミちゃん、よ、運動会やってないのに慰労会。そうよ、慰労会。
え、のぶすみさん、スカパーのアンテナ動いたって、風で。
あら、まあ、パラボラが直さなきゃダメよね。
あ、サバってサーバーのことなんだ。
サーバー、ああ、サーバーがやばかったって意味か、そういう意味か。
何それは、何、あの、おたよ、オタク用語さん、
オタク用語だね。
へえ、サーバーって言うんだ。
うん、マレムさん、本日熊谷は34度近くまで上がって暑かったです。
夏ですが。
ジョーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで、まあ、あ、丸M さん、今回の台風でパラボラは無事でしたが、UHF が180度回ってました。あ、
あ、アンテナ
の方が、地デジ用のアンテナの方が。ジミーちゃん、誰がオタクやねん。地味だよ、地味。一般用語ですがって、ケイちゃんもオタクだよ。
嘘だ。いや、でも、
都内も32度。 暑かったね。
暑いよね。
まあとりあえず、あ、今回の台風でまた鉄道があちこち通行止めになっちゃって、通行止めと言わんか、通れなくなっちゃって、貨物の山陰線迂回もできない状況だし、どうすんでしょうね。せっかく直してすぐだったとこもあったのにな。
山陽側は通れなくなってるの？
山陽側もどっかは通れなくなってんじゃないの？わかんない。ジオちゃん今日は松坂まで行ったけど、秋らしく過ごしやすかった。島根もまあ過ごしやすかったですよ。
私首の周りだけ夏でした。
あー、コルセットしてるからな。
コルセットして汗びっちょりかいて。
はい、それでは本編の方行きますよ。
はい、
上から順番にね。
はい、
はい、それではまず最初のニュースですが、気になるキナーさんの方にあった記事です。一部の iPhone XS Max でライトニングケーブルを挿しても自動的に充電が開始されない不具合が発生中という記事が上がってました。元記事は 9to5Max さんの記事ですけども、一部の iPhone XS と XS Max で充電ケーブルを挿しても自動的に充電が開始されない問題が報告されていることが分かりましたということですね。これ YouTube で検証してるんですけども、8台ある iPhone XS と XS Max のうち一部で実際にライトニングケーブルを挿しても何も反応せず、ディスプレイを点滅させると充電が開始されることが確認されていますと。
え、ディスプレイを点滅じゃなくて点灯でしょ。
あ、点灯か。スリープ状態から点灯させると充電が始まると。うん、接触不良ってことじゃないんだよね、これどうも。 10S10S Max 買われた皆さん、充電ちゃんとできてますか？これスリープ状態で充電を挿してポーンって音がするとか、バックライトが点灯するとか。あ、 UKL だからバックライトとは言わないのか。 UKL が点灯するとかすれば充電開始ってのが分かるんだろうけども、真っ暗のままうんともすんとも言わない場合は充電されてない可能性があるってことですよね。うん、ハムトンクさんはできてます。もう大丈夫なのかな。ナイちゃんさんこんばんは。
8台の中の、うん、こんばんは。8台の中の一部なんでしょ。
全部が全部じゃないってことだな。まあ、OS のバージョンアップで治るものなのか、そこのところはちょっと分かりませんけどね。もしそういう現象が出てる方は Apple Care に問い合わせてみた方がいいかもしれませんね。
Apple サポートだね。
あ、Apple サポートね。はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。アップルウォッチの心電図機能、アメリカ、米国外での医療機器としての承認は数年を要するかという記事が上がってました。まあ日本も1年ぐらいかかるんじゃないかっていう話がありますけどね。
うん、
イギリスでアップルウォッチシリーズ4の心電図機能の医療機器としての承認を得る場合、医薬品医療製品規制庁の認可が降りるまで数年かかる可能性が指摘されていますと。なかなか使えそうにないぞと、機能的には持っていても、まあ、日本がいつ頃できるかだよな。シリーズ4にせっかく変えてもこの機能が使えないと、あんまり4に変える意味がないような気もするしな。
この間、
うん、
あのソフトバンクのお兄さんが 言うとったでしょ、そのアップルウォッチ扱ってない店舗だったけど、
うん、
アップルウォッチ4は人気ないですよって
言ってたな。
それは心電図がそうだから、
いや自分とこのお店で取り扱えないから悲願でんじゃない
。いや、どういう意味でその人気がないんだろうって、その代わり映え線とかなんとか言ってたっけ。
まあ、確かに3と4の違いって、その加速度センサー、
心電図、
あ、まあ、心電図がつくつかないと加速度センサーの性能が上がったぐらいだよな多分。
でも薄くなったじゃん。
あ、まあ薄くなったのと、ディスプレイの角が丸くなったぐらいだよな、
うん、やっぱり心電図が乗っかる乗っからんがすごい大きな分かれ目になってるのかな。
まあ、今回のシリーズ4の目玉はそこでしょ、やっぱり多分ね。だから医療機器としてではなくて、あくまでも参考ですよっていう形にすれば認可取らなくても済むんだろうけど、アップル的にはちゃんとした認可がつかないと使えるようにしないんだろうな多分。
まあ、アップルさんの製品ってすごい、まあ、世界的にね、うん、あのユーザーさんがおる商品じゃあるんだけど、
うん、
なんかこう新しい機能がこう話題になっても実はアメリカだけとか多いよね、うんうん、なんか金額的にはあれじゃん、
まあ、同じだな。まあアメリカの製品だからな。まず自分のとこで使えるようにしなきゃってことだね。
うん、それはそれでいいんだけど、なんかそれならそれでなんかこう金額的に優遇してくれるとかないのかね。
そうこうはしないんじゃないのかね。
そこがちょっと残念だな。
ハムトンクさん、問題はトーンが見られなくなりました。 トメさん iPhone X かららしい。
トーンが見れなくなった。
え、何そのトメって。
みっちゃんが知らんということはどういうこと。
iPhone X かららしいってことは僕はすでに見れない状態ってこと。
あ、そうだね、
撮るね。え、撮るね、
これ撮るねって言ってもまだみっちゃんわからん。
いや、撮るのは、
あ、撮るねでした。
あのソニーのあれでしょ、プレステとセットにして使うやつでしょ、テレビ録画して見れるやつ。撮る、これで撮るねって読むの。トメにしか見えねえぞ。
え、だっけ、多分 R が抜けたんじゃない。
そういう、そういうことか
多分ね、分からんけど、
ま、私撮るね自体を使ってないから分かんない。あの撮るねとナスね、あ、ナスネが録画するやつか。トルネはプレステテレビ見るやつだったっけ。なんかそんなやつでしたよね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらも iPhone マニアさんにあった記事です。これまでの 3D タッチと iPhone XR のハプティクタッチの差は、という記事が上がってました。10月26日より販売開始となる iPhone XR には 3D タッチが搭載されていない代わりにハプティクタッチという機能が搭載されています。この機能は一体 3D タッチと何が違うでしょう、違うのでしょうか、ということで、まだまあ XR は市場に出回ってないけどね。で、振動を伝える仕組みが違うそうですね。これ一言で言えばどちらも同じ機能ですと。 iPhone XR ユーザーは 3D タッチのようにハプティックタッチを使うことが可能です。 異なるのはそれぞれが機能する仕組みですと。 3D タッチは画面を強く押し込むことで、ハプティックタッチは長押しすることでそれぞれショートカットやプレビュー機能が動作しますと、という違いらしいですね。月ちゃんは 10R ですか？
私は7プラスです。
10R に変えるんですか？
7プラスです。
10R はプロダクトレッドがあるよ。7
プラスです。7プラスのプロダクトレッドデッツ
デッツは
あの初代のプロダクトレッドだからいいんです
変えないのね
変えない、変えないというか変えられない。
なぜ？
富裕層じゃないから
プカプカ浮いてない。
なんで私に変えっていうの？私はアプローチを変えたいんだから。だって、
いや2年経ったから、
目標があるからいやいやまだ1年半ですって言えない、すごいな
そうか、
あなたが変えればいいじゃん。
いやいや僕は変えられないよ2年間お勤めしないと
あ、そのハピクタッハピクピクタッチが触ってみたいってこと
ハプティクタッチ、
うん、
いやまあ別にそれはいいけどさ、 3D タッチとそんなに変わんないから
じゃあなんでそんなに言うん私に。
いや買い時かなと思って
買い時じゃないですよ全然、まだまだ
買い時じゃないのかい
変えられないですよあれもこれもそんなでも、
うん、
これを比べてみたいよね、このタッチを。
うん、まあ長押しと押し込みと同じ動作をさせるってことなんだろうけどね。
ちょっと、
うん？
ねえ、いや、なんか何？ハムトンクスさん、さっきハムトンクスさんが次のニュースを上げたときに、いやなんか。すごい謝っとんさるけん、なんかいやいやいや、そんなリスナーさんに謝ってもらうことじゃないけど気になりながら見とったら、うん、なんかああ間違ってなかった謝り損だわらって書いてあるよ。何ですか？
ん？
3つの間違い方ってこと？さっきのトルネでしょ？
トルネ？あ、綴り？そうなの？ん？ジミーちゃん R も入ってる。
これトメじゃなくて TOR じゃない？TORNE じゃん、ちゃんと。
ああ、それを僕が TOME って呼んだわけか。
R と N がくっついて M に見えて、やっぱり3つはメガネいるよ。私、メガネかけとってもこれがトメに見えたね。最悪ですね、私ら。
それは 10SMAX がいるっていうこと？
すいませんね、ハムトンコさん。私ね、気になってました。3つはね、悪気はないと思うけど、あんな言い方しよって。ごめんなさい、ちゃんと取るねって書いてある、間違いない、
ね、
ごめんなさい本当にね本当にね。でジミーちゃんが R も入ってるよっていう R が私はあの鍵に見えたんです、あの会話の鍵括弧に、鍵括弧の最初に見えて、
はははは、
鍵括弧も入ってるよどこにって思ったんですけどでもダメですね、
メガネ
かけてこのレベルダメです。てるちゃんもこんばんは、チャオです、お久しぶりです、
こんばんは
今日は台風の影響で出勤できなかったんでね、大変だったね、あいつもね、
うーん、
隣家にちょっと逃げてみました
はい、それでは次の記事です
ちみちゃん R をカタカナで書いてくれた
、はい、気になる気になるさんにあった記事です。アップル10月中旬に新型 iPad Pro 発表イベントを開催かという記事ですね。アップルは10月にも発表イベントを開催し、新型 iPad Pro シリーズを発表すると噂されていますが、台湾のメディアがアップルは新型 iPad Pro を含む複数の新製品を発表するために 10月中旬に発表イベントを開催するようだと報じていることが分かりましたということですね。10月にいつ頃の発表イベント、いつ頃発表イベントを開催するかはまだ分かっていませんが、中旬という情報が正しければ10月の16から17の頃でしょうということだそうですよ。まあ、iPad Pro それから MacBook、 あとは Mac も出すのかな、 Mac mini かあとはホームポッドに AirPad、 そんなには出さないか。
ホームポッドってずっと前から言ってない、なんか、
うん、嘘。ホームポッドは長いよ。あと AirPad も Apple のページから消えかけてますけど、でも iPhone XR の説明書には AirPad のことは書いてあるらしいよ。あの充電パッド、
あ、載せたらできるやつ。
そうそう、 iPhone と AirPods と Apple Watch 3つ同時に充電ができるってやつ、 iPhone XR の中に入ってる説明書にはどうも書いてあるらしいですよ。 Qi 対応の充電器か AirPods、エアーパッドに乗せて充電ができますって。だから出すんじゃない。マルエムさん、眼科で処方箋を書いてもらってメガネを作りましょう。作ろう。作らない、
うん、あなたはいけん、本当にかけんと。何メガネかけるのがかっこ悪いの？でこんだけ読めんって私も言われんよ。私も言われんけど私はかけとるんよ。それでも
だって好きちゃんの老眼鏡借りてもボケて見えないんだもん
じゃこれは度がきついからでしょ。だからもっと緩いのにして つけなきゃダメだって
ハムトンクさん、そうそう、今日は木場で買ったもの、拡大レンズ380円、しかもライト付き。ケイちゃんもローガンズ R 見えなかった。
あ、 M に見えたよね
井口さん、ミッタンは車の中なので暗くて見えづらかったんだと思う。いや見えてますよ。
江口さん優しいねでもね、ちょっとミッタンにメガネかけさせようプロジェクト立ち上げんといけん。本当に私が一人言うても期間というか、みんなで言うても多分期間と思うんだけどでもね、なんかね、私が言うてもダメだけどね、私も間違えるけだけどせっかく書いてもらっとるのに間違ったこと言ったら申し訳ないじゃん
じゃあハズキルーペでも買ってもらおうか。誰に
誰にみんなに、あの、何やらしてもらう。
何やらって、
募金、
クラウドファンディング、
あ、そういうの、そういうの
あの、スキちゃんに一遍押し入れ踏んでもらって壊れないことを確認してから。
あれは、
うん、
なんで私が不満といけんの。ゾウが踏んでも
壊れない筆箱。
ハズキルーペ、じゃあクリスマスにハズキルーペしよっか
高いよハズキルーペ
1万、
うん、1万円ちょっとのはず
4800円ぐらい。
いやそんなにしなかったと思うよ確か。
じゃあそんなに高くないじゃん。
おお、お金持ちは違うない
やいやいやいや、なんでクリスマスってそれぐらいは使うでしょ。私は、
僕もね
いや僕ケチしとる、僕はケチっています、絶対
はい、それでは次の記事です。 ギズモードさんね。
はい、
はい、ギズモードジャパンにあった記事です。ロシアンパワー、本物のゴールドを使った約176万円のカスタム iPhone XS Max 現るという記事が上がってました。好きじゃん、これがいいんじゃない。
なんすか、ゴールド、
金でできたケースの iPhone XS Max、ロシアで発売されたそうですよ。15,470ドル、日本円で約176万円の本物のゴールドで覆われたカスタム iPhone XS Max が登場しました。背面が金キラ金印ですよ。派手じゃない？ 150g のゴールドを使用してますと。
マジか、ちょっと待って、
どうした？
うん、充電が切れるって言ってきたんで、ちょっと。
ああ、Bluetooth？
はい。すごい持ちが悪いでしょ
う。このゴールドバージョンの iPhone XS Max、なんと1台しか生産されないようですと。海外発送にも対応しているので、お金が余って仕方がないという方は早めに問い合わせると良いでしょうということですね。ちなみに、アルミで作ったカバー、ゴールドの、これアマゾンかな、1380円で売られてるそうですけどね。お値段全然違いますけど、月ちゃん、お金が余って困ってる方はこれ買うといいって言って。
何、ごめん聞いてなかった、何ですか。
お金が余って仕方がない方は買ってはいかがでしょうか。
余ってないでしょう。
そう、
そんなこと言うてみたいわ。
言うだけはただだよ、
うん、言えないでもね。ゴールド
金キラッキン、
重たいんじゃない、でも電話重くなるんじゃない。
もうこのケースだけで 150g あるそうなんでね。
でしょ、
うん、
疲れるね、
筋肉はつくよ。
私ゴールドより銀色、
シルバー
っていうかプラチナっていうか、あっちが好きだな。
プラチナ方が高いじゃん。
でもゴールドってなんか私似合わないもん。
そう、
うん、え、似合う？
ゴールドが似合う人って誰？
松崎しげる
ね、思いつかなかったな。
どっちかっていうと色が黒い人の方が似合わん、ゴールド。
そうかね。
あとすごいなんかお金持ちのオーラが出てる人。
あ、じゃあケイちゃんに買ってもらおうか。
ケイちゃんをねちゃんと見たことがないけ、ゴールドが似合う風貌なんかどうかわからんけどな。
でも写真もらったんじゃなかったっけ。
もうでも顔写ってないもん。
ああ、そういうことか。なるほどね。
誰？
あ、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。あ、私が知っとるリスナーさんの中でゴールドが似合いそうな人が一人おるわ。
誰？
マルエムさん。
お、
色は黒くないけど、冬っぽいじゃんか。ちょっと。富裕そうな感
じ。寒そう。はい、それでは次の記事です。
はい、
iPhone マニアさんにあった記事です。ローソン、スマホ充電器貸し出しサービスを開始、どこでも返却可能という記事が上がってました。ローソンが10月中旬よりスマホ充電器の貸し出しサービスを開始することが分かりました。 最初は東京都内の6店舗から始め、年度内には都内を中心に100店舗まで拡大予定のことということだそうですよ。
貸し出し？
貸し出しです、ローソンはベンチャー企業のインフォリッチというところと協業して、ローソン店内でスマホ充電器の貸し出しサービスを10月中旬より開始しますと。利用者は事前にインフォリッチのアプリをダウンロード、会員登録しておく必要があります。会員登録時はデポジットとして2139円を払いますと。で、スマホ充電器はローソンの店内に設置された専用スタンドで QR コードを QR コードを読み取り機にかざして受け取り、返却の際は最寄りのローソンに返却します。充電器はスマホを 1.5 から2回ほど充電できるバッテリー容量を持ちますと。で、使い終わった充電器は同じ店舗に返却しなくてもいいため、充電完了まで店内で待つ必要はありませんと。で、サービス利用料は、デポジット以外に初めの1時間が108円、その後は48時間まで216円ですと。で、48時間を経過したら充電器は返却する必要はありませんが、代わりにデポジットとして預けた2139円が徴収される仕組みですと。だから最初に、2139円を預けるんですよ、
うん、
で、その後は、充電器を借りるたびに、1時間だったら108円、48時間なので2日間借りっぱなしなら216円払うんです。で、48時間を超えてしまうと、最初のデポジットの2139円でこのバッテリーを買ったことになるんですよ。だからバッテリーは返さなくてもいいけども2139円は没収される。2日以内に返せばいいんですよ。返せば216円でまた次借りられるっていうこと。
じゃあいつまでたってもこの2139円は預けたままってこと？
そう、保証金です、この2139円はね。で、2日経っても返さなかったらその保証金で弁償してもらえますっていう形になるね。
うーん。
で、このローソンでのスマホ貸し出しサービスじゃないよな、充電器貸し出しサービスだよな。10月中旬から東京、渋谷と新宿の6店舗からスタート。2018年度内には都内を中心に100店舗、2020年度には1000店舗まで拡大を目指しますと。これ田舎の方へは来ないかな。まあ都会だろうね多分。
充電器で、
うん、充電器の貸し出しサービス、これ中国ではもうメジャーらしいですよ、こういうサービスは。
そうなんだね、
うん、中国では80万台の充電器が動いてるらしいですよ。あ、800万台。
まあ人口が違う系だけど、
うん、
そうだよね。田舎によると車で移動するしって
車の中で充電しちゃうもんね。
できるけど、確かにそのね、
うん、
都会に お出かけすると充電器必需品だもんね。
そうそうそうそう、
持って歩かんと。
うん、
うーん、
まあこれがどのぐらい広がるかですよね。まあ使う店舗がとにかく増えなきゃダメだよねこれ。
そうだね、あの充電器も容量大きいやつって重たいよね、ほんと。
確かにね、
結構な重さがあるけどうなんかなと思ってるけど、うんうん、需要があるかもしれんよね。
まあ都会ならね、
うん、
あと借りた店と返す店が違っても問題ないっていうのがいいですね。これ
レンタカーみたい、乗り捨てみたいな。
そうそう、そんな感じだね。 だから取り扱いしてローソンへ持って行って返せばそれで OK っていう形なんでね、うん、まあ都会に住んでないとこれは使えないサービスかなって気はしますけどね。
ただあの災害時地震で停電したとか台風で停電したとかみたいな時にはものすごい重要があるかもしれんけど、
ああそれはあるかもしれないな。
うん、
ただ停電した時にローソンも停電しちゃうと貸し出しができない可能性はあるけどな。
あ、手続きができないみたいな。
手続きができない可能性がね。
あ、そっか。
QR コードを読み込んでってことになると。
そうだね、本当だ。
ちょっとそこの対応がどういう風になるかですけどね。
うん、
ハムトンプさん、お金がなくて困ってます。
私も困ってます。
カエルは緑がよく似合う。きた、ケイちゃん。テルちゃんはカエルは黄色も似合う。ゴールドのカエルは、うん、ハムトンクさん、2016年になってもバッテリー問題は解決しないのかな。ん ?2016 年になっても
どうした、もう、ま、なんで今日はハムトンクスさん対ハムトンクスさん対ミッツァンの対決ですか。
これは何か隠してあるのか。
これは罠かもしれない。
のぶしみさん、プラチナが高かったのは昔、今は逆転して 1g あたり金が4754円、プラチナが3324円。あ、金の方が高いんだ。 1g あたり1000円近く、うん、プラチナ方のが安いそうです、
うん、今金がいいお値段ついてるって聞いた。
てるちゃん、停電中はバッテリーが役に立った。
おだよね。
今回近所のコンビニも停電してたよ。ハムトンクさん、ダメだ。てるちゃん、昨夜から昼過ぎまで停電約15時間。ああ、
冷蔵庫のものは大丈夫ですか。
冷凍もんが怪しいよな、15時間も止まると。
あれがね、困るよね、台風時期は本当に。
だね。
2016年に逆転しました。あー、金属と金属、あ、金属じゃない、鉄と鉄じゃないや、あの金と銀が、金と銀じゃない、金とプラチナ。
ケイちゃん、いつの頃か金と仮想通貨は比例してる。てるちゃん、アイスは先に食べておいた。えらい。
いやでも賢いかもしれんね。冷凍庫にあるものを片付けてしまえばいいんだもんね。
うん、
いや、
はい、大変だ。では次はキナキナさんです。 Amazon 81時間限定のタイムセール祭りをスタートということで、スタートしましたね、夕方6時から、うん、何かいいものありましたか。
誰に言うとるの。
月ちゃんに聞いとる。
あ、さっきちょっとテレビ見てました。
うん、あ、テレビね。
はい、あ、テレビいいのないかなって。
あった、
安いのあるけど、
うん、
配線っていうか、あのあれをちゃんとせんと、うちなんかおかしいでしょ。朝目覚ましじゃんけんしとったら画面が消えたりとかする。
あれはテレビで、あれはテレビの問題だよ。
そうかな、
多分処理速度が追いつかないんだよ。
一時全然使わなくなったことがあったでしょ、
うんうん、
だってやっぱりちゃんと電気屋さんに来てもらってなんかせんといけんのかなって思ったら、アマゾンで買えないなってさっき閉じました。
テレビの設置まで電気屋さんに頼まなくていいんじゃね。
自分で用せんもの
自分でしようよ。
僕が射撃
コンセント挿して
無理無理無理無理、
アンテナつないで
無理無理無理無理
なぜ
無理無理。あ、要はその DVD もブルーレイも何もないので今使えるものが、うん、そこから 考えたらテレビ買ってしまった方がいいんかなとか思ったりするんですけど、うんうん、
なるほどね。
みつはなんか見てます？
あ、まだ見てない、見てない。
あ、そう。
そんな暇なかったです今日は。ハムトンクさん、さっきの充電器の1000店舗の話、2016って言ってたの真に受けた。ん？僕2016って言ったっけ？
いや、気づかなかった。2020
年に1000店舗、あ、1000店舗じゃなかったっけ？だったような気がする。けいちゃん、ビールは先に飲んだ。ジオちゃん、宮崎にいた時 NHK のそばに住んでいて、市内全域停電したけど NHK 周辺一角には電気来てた。あんま発電機あるからな。ジミちゃん、みったんがプレゼントしたテレビの問題、そうそう、もう壊れかけてます。
ジミーちゃんよく覚えとるね。
そうだね。ハムトンクさん、今日の通勤行き3時間、帰りはキャバラ徘徊しても3時間ダメな理由はこれだな。疲れた
3時間えらかったね。3時間
だって
大変だっけ、あの交通も麻痺するとね、
うん、はい。それでは次の記事です、こちら AV ウォッチにあった記事です。アイボ分割購入、アイボワンワンプラン、月々1万1000円からオーナーにという記事が上がってました。
あ、犬か、
うん。ソニーストアは犬型の自立型エンターテインメントロボットアイボの新しい購入プランとして、月々1万1000円の支払いでアイボ本体と関連サービスをまとめて購入できるアイボワンワンプランの受付を開始しましたと。ネーミングはかわいいね。アイボ本体に加え、アイボが成長するために必要なアイボベーシックプランとアイボの不具合や故障に備えるアイボケアサポートが3年間利用できます。分割クレジット支払いの扱いとなり、初回は11,850円、以降月々11,000円の35回にわたり支払います。分割手数料は実質年率 2.83% ですということで、一括で購入しようとすると本体が198,000円、それに月々のベーシックプランとか、まあ、ケアサポートとかつけると、まあ結構な出費になりますけども、これを3年分割で支払うことができると、月々11,000円。ワンちゃんと暮らせるよ。
あの血統書付きのなんかペットショップに売っとる犬より高いんじゃない？あ、でもまだ餌代がいらんもんな。
電気食うだけだけどな。
猫がいいな。猫かウサギがいいな。ニャンニャンプランとかピョンピョンプランとか、何か犬しかないのか。
アイボに耳つけたら。
や
った。長い耳。
だって尻尾長いじゃんこのワンちゃん。
まあね。
なんで犬なんだろうと思って。
まあ、当時はペットといえば犬だったからじゃない？今は逆転したじゃん。飼い犬よりも飼い猫の方が多くなってるから、今なら猫だったんだろうけどな。
そうだね、
はい。で、このアイボワンワンプランを含むアイボの購入受付はソニーストアオンライン、全国5カ所のソニーストア直営店で受付をしていますということだそうですよ。 発売から約半年で2万台を出荷したそうですよ。2万台2万匹
まあ飼いたくても飼えない犬好きの人とかおられるでしょうからね、まあ、
ペット不可とかね、そういうとこはこれがいいんでしょうね、うん、はい、それでは次の記事です。これは朝日新聞デジタルにあった記事です。年賀はがき早くも発売、東京五輪マスコット描いた限定版ということで、本来年賀はがきは11月1日に発売されるんですよね、毎年郵便局で。ところが今年は今日10月1日から発売が始まったと。ただしこれ東京五輪のマスコットが描かれた年賀はがきだけだそうですね、今日発売が始まったのは。通常の62円より高い67円、5円分は大会の運営費などへ寄付されるそうです。あの寄付付きってやつがあるじゃん、年賀状あれと同じようにプラス5円だけども、こちらの寄付は五輪の方の運営費に使われるそうですよ。
これいいな、裏面にでっかくプリントしてあるやつ、文字書かんで済む、ちょびっと書けばいいみたいな。
基本的にそうですね、
印刷せんでいいみたいな、うん、
ハッピーニューイヤー2019って書いてあって、マスコットが 2匹、2匹、
うん、2人
ある、
うん、あ5円ね、1枚5円、
1枚5円寄付付き年賀はがきって買ったことないよな。でも五輪ってあの何マスコットじゃなくてボランティア、うん、もうなんかブラックじゃん。ここでも金儲けしようんかって気がするけどな。10日間も月でない1日1000円ではなかなか人は集まらないんじゃないのって気がするけどね。
あ、ボランティアのこと。
そうそうそう、日給1000円だよ、その旅費もホテル代も出ない。でオリンピックは金儲けじゃん、スポンサーからがっぽり金取って。
どうしたん今日、なんか嫌なことでもあったん今日、えらいなんかチクチクしとるね、あんた。
チクチクチクチクチクチクオリンピックの運営はダメだよって思ってるだけ
なんか今日なんかどうしたんかな、嫌なことがあったんだきっとと思った。
いや、そ、あ、残業させたから嫌だなって
な、どうした
はい、それでは次だよ
はい、
iTunes カードのお得情報、 iTunes カードがお得じゃないんだけどね、こちらローソン App Store & iTunes ギフトカード購入時、ポンタまたは D ポイントカード提示でもれなく100円ごとに1ポイントプレゼント中ということで、iTunes のギフトコードが還元されるわけではないんですけどね、2018年12月まで毎月1日から7日の間、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100でポンタカードまたは D ポイントカードを提示して、 App Store & iTunes ギフトカード、バリアブルを含む全犬種を購入するともれなく100円ごとに1ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施していますということですね。1日から7日まで、10月、11月、12月と3ヶ月連続で開催されるそうですよ。 そしてもう一つありますけども、こちらはドコモユーザー限定です。10月1日から10月31日の23時59分まで、 App Store & iTunes ギフトカード購入時に獲得できる D ポイントが通常2倍となるキャンペーンを実施していますと。これはですね、 iPhone や携帯電話のキャリアがドコモの方限定ですと。購入した App Store & iTunes ギフトカードの代金はドコモ払いによる月々の携帯電話の利用料金とまとめて支払う後払いとなりますと。先週初めて使う方は 10% オフっていうのを紹介したんですけども、これは、過去に使ったことがある方も OK だそうです。D ポイントが2倍貯まりますよというキャンペーンですね。はい、それではこちら最後、スキちゃんが用意してくれたニュース紹介してください。
はい、ライブドアさんのニュースです。映画館や水族館、陸の孤島まで思わず驚いてしまう貸切サービスという記事を見つけました。ですね、こんなものが借りられるのかっていうお話なんですけど、まあ知ってる人もいらっしゃると思うんですけどね、都会ですね、主に東京ですね、貸切サービスがいろいろあります。それを見つけました。まず東京都電、電車ですね、都電の貸切、貸切時の運賃は一般 13,820 円、まあ学生さんはいいにしましょうね、一般は 13,820 円。これはですね、時間制ではなく片道運行1回ごとの運賃、希望の利用区間で可能、車両は5つのタイプから希望のものを貸し切ることができるということで、1両ですかね。
そうですね、
1両、
1編成は何両つないでんだろう。都電って1両で走ってんのかな。
都電って道路とか走るやつ、
それがよくわかんないけど、路面電車、
路面電車ですね。早稲田停車だと箕輪橋停留所を結ぶ路面電車だっけ。こういうの借りてなんか中でちょっとコンサートしたりとかする
イベントしたり、
なんか分からんけどな。
これ片道どれぐらい時間かかるんだろうね。
そこは分かりませんが、でも料金の支払いは貸切当日現金のみという。
ほうなるほどね。
であとは聞いたことありますよね、浅草花屋敷の貸切プラン。一般園の貸切料金、100名で70万。
ほう
150名で94万5000円、これ税別ですね。どんどん増えていって、300人になると161万、1000人になると329万っていう風なプランなんですけど、100名までの少人数様お得用パックっていうのもあるそうです。いろいろプランは7種類あって、例えば、電飾、ピカピカ光るやつと円の貸し切りが20万、で全機種稼働、多分これ乗り物が全部乗れるってやつだと思うんですけど、これは70万円っていう風な感じで、いろいろプランがあって設定できるみたいですよ。
電飾のみ円貸し切りってことは乗り物は動かないってことか。明かりだけついて
乗り物は別ってかな。であとはサンシャイン水族館、これは東京 豊島区ですね、うん、ですね、11月から3月までの秋冬期間限定で水族館の貸し切りパーティープランを用意されているということで、うん、利用時間は19時から21時の2時間ですね、利用人数は50人から最大150人の立食パーティーですね、うん、で基本会場使用料は2時間で22万円、うん追加人数分会場使用料、101人目から1人当たりが2200円とか、だけどこれまあちょっと結婚式とかですよね、多分水族館で
時間超過使用料ってのが30分で5万5千円ってことは、あ、30分まで延長できるってことか、9時半まで、
そうみたいですね、うん、すごいコンパニオンの派遣とかもしてくれるんですね、
あ、別料金なんだね、
うん、であとはね、イオンシネマ、はいはい、映画館ですね、はいはい、映画館もなんか
貸し切れると
シアターレンタル、うん、っていうのができるみたいですが、うん、これはですね、私よくわからんけど、シアターレンタルがなんか120分100人で平日81,750円とか、土日祝日だと141,700円とか、うん、でショートタイムって60分とか30分のプランもあります。だっけ、映画を見るわけじゃないけど場所を借りる
ってことだな、
ですかね、多分シアターレンタルっていうのはその音響機材とかも借りられるのかな、うん、ちょっとここがよくわかんないんですけど、確かに映画館でねイベントされる講演会とか、
うん、うん
うん、あののも最近ちょこちょこちょっと目にしたりしますけどね、イオンシネマさんがされるということで、
うん、
あとはね、ビレッジインクさんっていうところが提供しているアクアビレッジ、西伊豆の海にある船でしか近づけない陸の孤島キャンプ場、
陸の孤島ってことは島じゃないってことか、
無人島を彷彿とさせる陸の孤島、
陸からは行けないとこってことだね、多分、
ああそうだね、そうだね、
海に回って
で、
なんか断崖絶壁かなんかの下みたいな感じなんだろうな、
ああそうかもですね、あの1日1組だけのプライベートキャンプ場っていうことで、大人1人、基本料金2日間で16,200円とか、うーん、1泊2日だと16,200円、小学生が1人、8100円で、別に有料アイテムが、あの大型テントとかビールサーバープロジェクターとかシーカヤックケータリングとかいろいろ、あと無料で借りられるシャワーとかお風呂トイレ石窯とか用意されてるみたいです。なんか大勢でなんかワイワイするのもいいかもですよね。
そうだね、これ1日1組船で行くってことは1組の人数制限があるってことだよな、多分、
でも孤島だから多少は入れるんじゃないですか。だっけ何回か往復するんじゃない船で、
うん、
行き着くまで全員が、この記事の下の方にそれぞれ その今紹介したところの詳しい、
ね、
内容が見れるようになってますので、興味のある方、楽しい時間を過ごしてみられてもいいかもですね。個人的にはこの
陸のこと
サンシャインの貸し切りいいです。
水族館の貸し切り、
うん、水族館がいいなと思った、はい、
一般営業が終わった後ってことなんだろうな、これ7時からってことは
9時、7時から、そうだね、なんか良くない、神秘的じゃん夜の水族館、
確かにね、
誰かなんかイベントしてくれんかな招待してくれんかな。
他力本願かい。ジミーちゃん、アイボにも耳ありますが、ケイちゃん高。
高いよね。
1万1000円だもんな。のぶすみさん社
月で。
のぶすみさん社会派みっつん、私はオリンピック嫌い。僕はオリンピックは好きで、あの好きですよ。オリンピック好きなんだけど、あのボランティアという名前のブラックはスカン、スカン、スカンク。
珍しいね、あんまそういうこと言う人じゃないのね、あなた。珍しいね。
いやー、だって好きちゃん募集する？
募集？
あ、募集、応募する？
あ、ボランティア？生活に余裕があればいいけどないからね。
まあ、都内に住んでれば宿泊は考えなくてもいいんだろうけどな。
そうそう、10日間そもそも仕事が休めるかっていうのも現実的にあるでしょ。
本番10日間だし、研修もなんか1週間ぐらいあるんじゃなかったっけ。確か
普通の人は行かれるんじゃない、なかなか。
だよな。
だってその間泊まらんといけるんでしょ、東京。
そうそうそうそうそうそう。
ねえ、なかなか現実は厳しいと思うけどな、私らは。
丸山さんと電荒川線は所要時間は1時間程度。この春までに沿線に次男が住んでました。へえ。ジミーちゃん、色っぽいお姉さんの派遣もありますか。
あるみたいですよ。
色っぽいかどうか分かんねえよ。
どうですか。
スキちゃん来るかもよ。
でもコンパニオンって書いてある。コンパニオンって。
スキちゃんがコンパニオンで出てくるかも。
うるさい。うるさい。分からんよ。それは若い人とね、熟した人とどっちがいいですか。
熟した人。マレームさん、西伊豆の陸の孤島へは乗船時間は10分らしい。
へえ。近い
ね。あうちゃんこんばんは。今日は暑かったね。
こんばんは。
島根涼しかったよ。
暑かったんだね。
関東は暑かったみたいね。
いいって。
ジミちゃん、家が近くて時間があれば経験してみたい。大学生で夏休みならいいよね。これ絶対大学生集めようとしてるよな。
まあ条件の合うしね。その時にすごく裕福で仕事もしてなかったりとかしたら、いい経験にはなると思いますよ。確かに。
レームさん、オリンピックは学徒動員だそうです。
あ、そっちのね。
なんか大学にこれに参加することで単位をなんか与えてあげなさいっていうなんかお達しが出たらしいがね。
準備するのも大変だよね。大事ですよ。本当にね。
だってオリンピック金まみれじゃん今。あのロサンゼルス五輪からなんでしょ。スポンサーがついて、お金がぐるぐる回るのが。クワクさんこんばんは。
こんばんは。
予備自衛官も仕事忙しいから東日本地震の被災地に行けませんと言って言っていたドキュメント番組が昔あったな。ああ。なるほどね。はい、それではツイッターのコメントを好きちゃん紹介してください。
はい、あ、間違えた。はい。はい。はい。9月28日。
はい。
ですね。チュリーちゃんが、 1744回拝聴。ようやく晴れた金曜日、首都圏の9月は連続17から18日の雨天だったらしいです、ということで半分以上雨だったと
ですね。はい、ありがとうございます。
お天気が不安定です、はい。そして1745回が上がって、トシログさん、ロシアグランプリ開幕に間に合わずということで暴風雨の中から配信開始しますということですね。
お疲れ様です。
お疲れ様です。チュリちゃん、1745回拝聴。昼間は風もなく晴れ間も出ていましたが、夜になって風と雨、24号早く通過して、後追いの25号のコースはどうでしょうということでね、これ昨日の夜ですね。は
い、ありがとうございます。25号もなんかちょっと怪しいですよ。
なんか今年は大きな台風多いもんね。なんかね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃん、1745回聞いてくれてます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日になってうーちゃん、台風で公園の木が倒れてましたってことで、これは東足立区の元淵江公園から、うん、
完全に倒れてないけど、ね、根っこがだいぶこう盛り上がってるな、
ね、
根っこが
根っこ、それからうーちゃんが、あれ iPhone のホーム画面の下にあるはずのドックがなくなっちゃった。
どういうこと
どうした、どこにやった、
どこ隠した、これ見つかったのかな、
わからん、急になくなったのかな、ね、なんか人のやつ面白いね、この人の画面見るの何をあれするのかな、
あ、ホーム画面に、
はい、ホーム画面にどんなアプリ入れてんだろうと思ってね。
この瞬間日記ってなんだろう、
瞬間日記、
瞬間日記っていうアイコンがある、
瞬間に書く
の、な
んか一言、あーとかうーとか、うーちゃんだけに、
おもろい、
ありがとうございます。コメント以上です。
のぶすみさん、大赤字だったから仕方ない、ロサンゼルスオリンピック、あうちゃん、オリンピックのボランティア定年退職した方々が興味津々のようです、そういう声を聞いた。あ、まあ休みがある程度
いい、定年
まとまって取れる人じゃないとね、
うん、
のぶすみさん、国から予備自衛官が勤めている会社にお金が出ているのに、のらちゃん、役員さんのお金を出せばかなりのもんだし、政治家さんも金出すよね、うん、まあ、ボランティアがどれぐらい集まるのかな、結構な人数募集かけてんでしょ。
いや、私ね、その話よく知らないんですけど、
まあ、今あの募集できるみたい、あ、募集、応募できるみたいですよ。でもなんかそのサイト行って登録するのになんか30分ぐらいかかるって話をちらっと聞いたけどな、何を書き込むのかよく分かんないけど、
お住まいの地域がどこです
か。あ、まあ、まあそういうのも当然書かなきゃいけないんだろうけどな。ジミーちゃん、使える年寄りがいいですね
なかなか手厳しいこと
野良ちゃん、2年先だし再雇用だと生活もありますよ。てるちゃん、外国できないとね、 まあ確かにね。
そうだね。
だけあれじゃない、スマホの翻訳機が生きるんじゃない
そんなの使っていいのかな
いけんことないでしょ。
そうなのかな。
だって何しかコミュニケーション取らんといけんのだけん。
ジミーちゃん日々年寄りを相手に仕事をしているのでのぶすみさん応募後ボケたりして、応募したこと忘れるの
まだ再来年だもんね。
小白さん、いずめんなら話せますがダメですか。
僕いいと思います。いずめ
んなら話せるけど
いや、まあいいか、うん、そういうことにし
ようか。
話せるけど字は読めませんよって。
字は読まなくていいんじゃね。
うん、いいよ。土曜日の話をや。
ああ、土曜日の話いいよ、話してごらん。
ですね、今週の土曜日、先週の土曜日はアプローチ4ステンレスケースを探す旅をしてきました、うん、でまあ、島根にはアップルストアがなくて
みんな知ってるよ。
そうだよね、ないよね、なくて、でソフトバンクでアップルウォッチを扱っているのが、あの県庁所在地の
松江
市に1店舗だけ、うん、で松江まで行って、それで電話をして確認したらアルミニウムしか置いてないっていう話で、うん、今度はあの出雲市内三つ庵のあの住んでる出雲で調べたら、ソフトバンクはないけど au があったので、うん、au ショップさんに行ったんですよね、うん、そしたらあったんだけどアルミニウムしかなくて、そうそうでみっちゃんがヤマダ電機に行ったらあるかもっていう話になって、ヤマダ電機に行ったら、なんとアップルウォッチはあったんだけど1,2,3、
4がないと、
1,2,3っていうのがあのシリーズ 1,2,3 しかなくて嘘じゃろって思って、お店の人にすいません、アップルウォッチ4出ないんですかねって言ったら、少々お待ちくださいって確認してくれたら、いやーすいません置いてないんですよって、そんな機関には分からんってことは、今まで聞きに来た人すらもおらんってことか、うん、みたいな状況で、結局そのステンレスのケースを見ることができなかった。そうそう、でもう三つ庵一時期アップルウォッチも買う気満々になっとったのに、ちょっとなんか慣れてきて、もう僕いいやこれ3でいいやとかって言い出すし、一応アルミニウムケースのあのシリーズ4au さんで見て、あこれでもいいかみたいな話は2人にしたんだけど、結構三つ庵はテンションが下がってますで私もなんかこんなにね、ステンレスケースが気になってしょうがない、あの日本国民がここにおるのになんで私らこんなすぐに見ることができんのみたいな悲しい気持ちになって、でなんかやれ福岡に行ってアップルストアに行く、大阪に行く、たまには福岡もいいんじゃないみたいな話をして、結局広島にもあるんじゃねみたいな話になってで今度は広島にじゃあ行ってみるっていう話を今してるんですけど、なんでそのステンレスケース見るために県外まで行く私らみたいな、ちょっとすんごい悲しい気持ちになっています。
そうだね。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。どんだけ誰にこの気持ちをぶつければいいんだ。
ジミーちゃんお金送ってくれたら京都で買って送るようだって。
いや実物が見たいん
だ。見たいだけだよ。
ステンレスというものを見てみたいんで、本当にやっぱりこれがいいと思ったらソフトバンクで契約しようかなっていう話なんよ。その実物見ずしてステンレスがそのすごく綺麗だってあの記事で見たけ、 ステンレスにするっていうことが私はできないって言ったら、みっつぁんはそれができるのがアップル信者だみたいなことを言うんですよね。
アップル信者はだって iPhone 実物触りもしないのに予約するじゃん。
だけすごいよねって、私実物確かめんとちょっといきなりよかわんわって思うんですけど、みっつぁんがそれは普通みんなアップル商品買う人みんなそれしてるでしょうって。だけ何その商品の実態も知らずに新しい iPhone 予約するとかみんなそうじゃんって言われて、確かにそうだなと思って。だけどそのステンレスにするかアップルにアルミニウムにするかっていうその一つの岐路に今立っていて、でそれを答えを出すのにこんなに大変な思いせんといけない、この田舎に住んでる私たちはあまりにもかわいそうだっていうことを感じてね、土曜日誰か何とかしてくれよ。
いざ土曜日に行こうと思ったらまた今度25号が来るみたいだしな。
そう、台風が来るけ今週ダメみたいな話で、今週やめとくか
って話になったり。
もうね、みんな普通にさ電車に乗ってちょっと行ったらアップルストア何東京都内いっぱいあるじゃん。いっぱいっていうかね、あるじゃん。なんか私らなんかはるばる来たぜみたいな感じさ。本当に
お散歩さんアルミでいいんじゃない、私はそう思うけどって。
いやそうかもしれんけど、何しかステンレスが見たくて、で三つはもうアルミにすればいいじゃんって言うけど、もしそれでアルミケース買いました、である日アップルストアに行っていざ本物見た時にやっぱりステンレスが良かったってなるのが嫌な。
光沢を見てみたいよな、ステンレスケースの。
そう、あんなにそのすごい綺麗だって書いてあるけん。
のぶすみさん偉い、その通り。そう、アップル信者は物を見ずに買ってしまうという、ね。
え、そのことをこの偉いその通りって。
そうでしょう多分。お散歩さん差額は大きすぎる。
いや、
うん、いや一括で買うんだったらね、差額が2万円ぐらいだったっけするけど、
ステン
ソフトバンクで分割で買えば数百円の差だなと。ジミーちゃんホームセンターに行けばアルミとステンレスのステー売ってるから確かめてよ。
いやいやいや、そういう問題じゃない、
地金の問題じゃないし。てるちゃん信者でないので 6S は4年前に、あ4年目に突入してますが何か。
いいと思うよ、うん、いやいろんな信者がおっていいと思うよ。
そうやね。
いやちょっと今ねストレスになっとって、みっちゃんがその珍しくその僕もなんか買う気なくなってきたとかって言い出した時に、私もちょっとあんなに4にするって言っとったのに、もうなんかメルカリで3もういいでし、何いいかみたいな気持ちにちょっとなってみたり、あまりにもステンレスケースが遠すぎて。あ、時間注意ありがとう、コアクさん。
お
あ、私もコインね入れられない。
はい、ということでまあアップルウォッチへの道はまだ遠いという感じだね。
もうなんかまだね言ってもその腐っとるけどまだ動いてくれとるけ、このアップルウォッチも。いいんだけど、やっぱりでもあのこの間見たけど綺麗だったよね、その文字盤っていうかあれが、あのベゼルがない、
ね、
うん、ないっていうか、そう。
我々二人のアプローチはどうなることやら。ってなとこで終わっときますよ。
はーい。
以上、空海 IT ニュース1746回10月1日でした。お届けしたのは
今日ランチに行って突然あの地元のフジテレビ系列の人にインタビューをされてめっちゃビビった好きちゃんと。
島根じゃないとこの映像は多分見れないだろうな。
いや好きちゃんカットされてますコルセットしてたからと
のみっさんでした。それではまた明日三四ただものだんだん、ただものだんだん、
多分ね取ってつけたようにインタビューされたけ多分友達の方が出ると思います。
まあ、多分好きちゃんが録画した映像を上げてくれるよ。
いや録画しようがないもん
だって。いや iPhone で撮って。
やらない、非公開だ
って。
Coming IT News.